사울 오니 주가 오강호 사슴게 대하게 되모 사무엘을 도우시되 神様の 오시자라에다 言葉を 聞き従わず 身勝手なことをした時 サウル王からは その王冠が 取り除かれ しかも 神が 全部滅びなさい 滅ぼしなさい 滅ぼし尽くしなさいという そのアマレクの人々を残したゆえに 最後は自分が自分さえ良ければと思って残したそのアマレクの人の手によって殺される羽目になりました。愚か者、その愚か者ナバルにも最高に素晴らしい妻 アビガエルを与えましたが、その愚か者ナバルは妻アビガエルの日頃の助言を受け入れることなく自分のしたい放題のその愚かさを貫いたために 最も愚かなことを旅でとその一行にやってしまい、そして後にびっくりして体が硬くなり10日後には死にました。 イスラエルの民もエジプトから主が直接救い出し、パロの手から贖い出し、そして乳と蜂蜜が流れるその幸いに満ちた土地を与えてくださいましたけれど、 自分たちが見てきたその土地の産物を持ってきて、二人がかりで背負わなければならないほどの大きなブドウの一房を持ってきて、これだけ素晴らしい土地が私たちに与えられている、 その主の皆を褒めたたえることなく、その土地に住んでいて主が忌み嫌うことをずっとずっとやってきて、主が滅ぼすことを決めになっていた主の敵に対して素晴らしい称賛をし、あたかもそこに住んでいる 者たちが主より力が強いもののように評価をして、そして荒野を渡ってくる時主が武器一つもない自分たちイスラエルをどのように守ってきたか、養ってきたか、祝福してきたか、それをきれいにさ と忘れ、主を恐れ敬うことより、その土地に住んでいる主が忌み嫌い滅ぼすことをお決めになっていた、その土地の忌むべきものを恐れ驚き、 いとも簡単に主の祝福をあっさりと拒否したことによって、その土地を見てきて祝福を呪いに変えていったその者とも主は後の聖書の箇所を見ると彼らに主が災難を与え、彼らは主に打たれて死にました。皆さんには以上の言葉から私には主が何をしてくださったのか、私は今の御言葉の中でサウルに近い習性が私にある、私にはこの最も憎むべき愚か者ナバルのような習性が私にはある、そして幸いな祝福された土地を与えても、その土地に住んでいるものを神様より大きく見積もり、神を軽んじる習性が私にあるなどなど、皆さんの心が今皆さんの中にあるこの類を教えていると思います。少なくても私たちにこのような類があるとするならば、これを取り除いて悔い改めて 100% 主の前で取り扱っていただき、そして主が私たちのために与えてくださったその王冠を、さまざまな富を、アビガエルのような妻を、祝福に満ちた土地を失わないようにしなければなりません。皆さんの中にはどんな類がありましたか。皆さんの中にはどのような類がありましたか。その類が皆さんに今刺され、知らされて、そしてそれをちょっとでも皆さんが私はこうかもしれないと思ったとするならば、それを取り除いてください。聖書の御言葉は一点一角も間違いなく全部完成してから主に戻ります。サウルであるならば敵の手で自分の命がナバルであるならば愚かさのゆえに体が固く固まり死にます。不信仰を貫いた石膏たちであるならば、主を軽んじ敵を大きく見たその不信仰の告白のゆえに主に打たれて死にます。祈りましょう。自分にどういった類があったのか、主を取り除いてください。 取り除いてくださいと祈りたいと思います。では祈りましょう。
の前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らが探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちは自分がイナコのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。前回衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこのアロンで死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。今私たちのうちにこのようなつぶやきの性質、死を感じる性質、主が約束された良き地を悪く評価し、悪く言いふらし、エジプトに帰ろうなどと、世に帰ろうなどと、世の享楽を求めようなどという、そのような性質を今主の御前に取り除いていただく祈りの時としたいと思います。私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。あなた方がかの地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い返しの全てに対して私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。モーセがかの地を探らされたのに使わしたもので、帰ってきて その地について悪く言いふらし、全回収をモーセにつぶやかせた者たちも、こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは主の前に疫病で死んだ。しかし、彼の地を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブは生き残った。アーメン。主に対してのつぶやき、御言葉が示されてもなお主に対してつぶやくこと、御言葉を伝えたモーセに対して主の裁きと主の恐ろしさ、それを聞きながらにしてまた言ってるよとか、そのようなつぶやきをした者たちに対して主はついにアラノでの40年を宣告されました。今私たちのうちに主に対してつぶやくこと、御言葉に対してつぶやくこと、そのような性質がないかを今私たちのうちに探っていただき、それを取り除きましょう。アラノで死に絶えることがないために、約束の地に入れるために、私たちのうちのその滅びの性質を今取り除きましょう。私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血飲み子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケネ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下って行きなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切にしてくれたのです。そこでケネ人はアマレク人の中から離れた。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を討ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。しかしサウルと彼の民はアガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶した。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。今このサウルの性質、つまらぬものだけを聖絶し、本当に滅ぼすべきを 整列せず、それを固くなに握りしめ持ち続け、これは良いものだと、それを固く握る性質、滅ぼすべき自分の良きもの、良いと定めた自分のそれを生かし続け、滅ぼし尽くさないこの滅びを招く性質、今これを取り扱っていただきましょう。これを主の御前に差し出し、整列し尽くしましょう。そして主に従順し服従し尽くす性質、それを身につけられるように、今主の御前に求めになる時としたいと思います。ラマに葬った。サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわながいた。それでサウルは主に伺ったが、主は夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行ってその女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私のなさす人を呼び出してもらいたい。サウルはその不従順を続けた結果、主はウリムによっても預言者によっても夢によっても答えてくださらなくなり、そしてサウルはいよいよ自分が追い出したこの霊媒の女を求めて変装して、そして自分の導きを求めに行くというところまで落ちぶれてしまいました。私たちは光あるうちに、まだ間に合ううちに、主への従順服従を求めましょう。私たちのうちに滅ぼし尽くすべき性質、不従順というこのサウルを飲み尽くした、サウルを非常に恐ろしい最後へと導いたその不従順、自己義を固く握りしめるということ、自分よりも目立って活躍するダビデを追い回し、付け狙い、そのような妬み嫉妬、そうした性質、今それらを主の御前に下ろしていただくために、今御前に出てそれを下ろす祈りをしましょう。 サマエル記の第2一章五節から。ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取って、ここにあなた様のところに持ってまいりました。これがサウル王の最後でした。サウル王は射手たちによってひどい傷を負わされ、道具持ちに剣を持って私にとどめを刺してくれと言いましたが、しかし道具持ちはそれを恐れてしませんでした。そこでサウルは剣を取ってその上にうつ伏せに倒れました。しかしそれでも死に切ることはできず、そして結局アマレク人それによってとどめを刺されて、そうして死にました。不従順を続けた結果、自分が追い出したあの忌むべき口寄せの女に助けを求め、最後には誰からも見捨てられ、そして自分で自分を殺しても死にきれず、最後アマレク人の手によって主が滅ぼせと言われていたアマレク人の手によってとどめを刺されました。これがサウルの道です。今私たちのうちにサウルの道がないか、それを示していただき、それを取り除いていただくこの祈りを持ちたいと思います。 1サムエル記25章2節から、マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻はアビガイルといった。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行状が悪かった。彼はカレブ人であった。ダビデはナバルがその羊の毛を飼っていることをアラノで聞いた。それでダビデは10人の若者を遣わし、その若者たちに言った。カルメルへ登って行って、ナバルのところへ行き、私の名で彼に安否を尋ね、こう挨拶しなさい。あなたに平安がありますように、あなたの家に平安がありますように、またあなたのすべてのものに平安がありますように。私は今羊の毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中、何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですからこの若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから。どうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは行って言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ、答えを待った。ナバルはダビデの家来たちに答えていった。ダビデとは一体何者だ、エッサイのことは一体何者だ。この頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、めいめい自分の剣を身につけよと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった。このナバルの性質を見ましょう。ダビデからよくしていただいたことを彼は知らないか、知らないふりを貫き通しております。生徒たちから良いことをしてもらった、昼も夜も守ってもらった、恥ずかしい思いからかくまってくれた、このダビデの部下たち、ダビデとは一体何者だと全くもって恩知らずの言葉を返し、しかもこの頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっていた。自分で自分の行状の悪さ、人から嫌われる性質を暴露し、誰からも相手にされないことをの責任が自分にあることを思わず人のせいにし、そして自分のパン、自分の水、自分の肉、自分の金、それをどこの誰ともわからぬやつにやらなければならないのかと、とてもケチな、そのような性質の持ち主です。ダビデはそれを聞いて怒り、 殺しに出かけようとしました。私たちのうちにこのような卑しき性質、それがあるかないかを今主の御前に問いましょう。そしてそれがあったら、示されたら、それを取り除き悔い改めて、もはやナバルの性質に戻らぬように、今私たちは祈り求めましょう。私が明日の朝までにあれの者のうちから小っ端一人でも残しておくなら、神がこのダビデを幾重にも罰せられるように。アビガイルはダビデを見るやいなや急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。ご主人様、どうかあの横島なものナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから。その名はナバルで、その通りの愚か者です。このはしための私はご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした。今ご主人様、あなたが血を流しに行かれるのをとどめ、ご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられ、あなたの魂も生きています。どうかあなたの敵ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますよ。どうかこの女奴隷がご主人様に持ってまいりましたこの贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうかこのはしための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追ってあなたの命を狙おうとしても、 ご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに投げつけられるでしょう。主があなたについて約束されたすべての良いことをご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられた時、無駄に血を流したりご主人様自身で復讐されたりしたことがあなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように。主がご主人様を幸せにされたなら、この確かめを思い出してください。アーメン。アビガエルがこのことを言ったのは、ダビデがまだ一国の王、イスラエルの王サウルに追い回されていた時でした。でもアビガイルはダビデが必ず将来王になることを知っていました。なぜならダビデが主の戦いをしていたからです。ダビデが主の御旨にかなうことを行い、サウルが御旨にかなうことを行っていないから。だからアビガイルは将来王座に就いた時、無駄に復讐されたことの罪を負うことないようにとなだめました。このアビガイルの性質を見ましょう。私たちもこの聡明な女性のように、自分の身内が罪を犯し愚かなことをしたのであれば、まずそれを告白し、そして取りなし祈りましょう。そして主から幸いを得るこのアビガイルのような女性になれるように、彼女の性質を身につけるように今主の御前で祈りましょう。手から彼女が持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心してあなたの家へ登っていきなさい。ご覧なさい、私があなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。アビガイルがナバルのところに帰ってくると、ちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていた。ナバルが上機嫌でひどく酔っていたので、アビガイルは明け方まで何一つ彼に話さなかった。朝になってナバルの酔いが覚めた時、妻がこれらの出来事を彼に告げると、彼は気を失って石のようになった。10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死んだ。ダビデはナバルが死んだことを聞いていった。私がナバルの手から受けたそしりに報復し、このしもべが悪を行うのを引き止めてくださった主が褒めたたえられますように。主はナバルの悪をその頭上に返された。その後ダビデは人をやってアビガエルに自分の妻になるよう申し入れた。アーメン。ナバルの妻ア アビガイルやまたナバルの家のしもべたちが、ナバルがした罪深き愚かな格好を、それをやきもきし、ナバルのその唇の結果を災いだと思っている最中に、そしてアビガイルがその家を絶やさぬようにダビデのところにいて成り代わって謝罪をし奔走しているその最中、ナバルは自分の家で王のような宴会を開いていました。自分の身内が、自分のしもべたちが自分のために奔走して、自分の愚かさの尻拭いをしているというのに、自分は家で王のような宴会を開いて上機嫌で酔っ払っているアリ様、このような愚かさ、もはや主の御前にその期限は切れてしまいました。ナバルの酔いが覚めた時、妻がこれこれの出来事とか実はあったと、あなたが王のような宴会を開いている最中に私はこれこれのことをした、こんな手続きをした、しもべたちもこんなに心配して、そしてダビデのために用意を整えたと。ナバルはそれを聞いた時、石のようになって、10日ほど経ってから主に打たれて死にました。しかしアビガイルはより優れた夫ダビデのところへと嫁いでいきました。皆さんはナバルのように主に打たれて死ぬ側でしょうか、それともより優れた夫に嫁ぐ側でしょうか。今私たちはこのことを覚え、自分の中のナバルの性質を取り除き、アビガイルの性質をまとうことができるよう主の御前にいられましょう。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、まだ何の喜びもないという年月が近づく前に、結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、全ての隠れたことについて全ての技を裁かれるからだ。アーメン。今皆さん一人一人それぞれの祈り課題を祈りましょう。主に全てを打ち明け、主が皆さんを顧みてくださるお方であることを信じ、主に期待し、皆さん一人一人の祈り課題を祈る時としたいと思います。教会が主の御胸にかなった道を歩み続ける教会であり、いつでも御言葉を根拠にし、御言葉に立ち、御言葉の命によって生徒たちは癒しの前たくさんの栄光と祝福を勝ち取る教会であるように祈りましょう。生徒たち一人一人のためにお祈りください。御言葉によって清められるように、命を得るように、救われる命をたくさん主のもとへと導く生徒たちであるように祈りましょう。働き人が備えられ、また全て必要が満たされるようにお祈りください。このパスターのためにもお祈りください。御言葉によって養われ、 生徒たちすべても御言葉によって養われ、イエス・キリストの命を生んで増やしていく教会であるように、今この天聖教会のために特に覚えてお祈りしましょう。日本の国のため、また世界のために覚えて祈りましょう。この日本の国の諸々の災い、放射能の災いや自然災害、それらによって苦しめられております。また若者たちが政治の不適切な暴走により、若者たちが苦しい生活を強いられております。それら全てが取り除かれるように、幸いを得るように祈りましょう。また世界があらゆる貧困や災害から、また戦争から、そうした人間の不義の結果の刈り取り、それらから守られ、そうした呪いのもとが取り除かれるために、福音が伝えられ、御言葉が述べ伝えられるように、教会が力を得て、生徒たちが力を得て、福音を述べ伝える幸いに預かるように祈りましょう。世界の国々のために、強国と呼ばれている国々のためにお祈りください。それらの国々は平和であり、弱き者に命を与え、貧しき者に憐れみを与える、そのような命の政治家たちが、王たちが起こり、そのような政治をするように祈りましょう。そしてイスラエルのためにお祈りください。この国はイエス・キリストをメシアとして受け入れて、正しく神の国として栄えていくように、その幸いに預かるように祈りましょう。今この日本の国、世界の国々のために、特に覚えて取りなしになる時を持ちたいと思います。根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳によって聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、国の口の無知で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。アーメン。ダビデの聖であるイエス様、速やかにこの世を、この地を支配しておりください。暗闇に満ちたこの地、久しく待っております。明日の星である主よ、速やかに来て、このお暗い世に御光を賜ってくださいますように。あなたは知恵と悟りの霊によって、計りごとと能力の霊によって、主を知る知識と主を恐れる霊によって、生徒たちを満たし、キリスト者たちを、教会を満たしてください。この地が主を恐れることを喜びとし、その見えるところによって裁かず、耳で聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の持ちで反キリストどもを打ち、 唇の息で悪者どもを殺す、その種の霊が世界中を覆いますように。ダビデの聖であるイエス様がこの地を治めてくださいますように。世界が平和であり、この日本の国があなたの恐れるその清き恐れで満ち溢れますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。ご起立ください。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。